こんにちは、丹陽介です。今日はですね、7つの習慣インストールコアということで、7つの習慣っていう本の読み方についてですね、解説をしていこうと思います。で、7つの習慣という書籍はあなたもすでにご存知かと思いますが、実はですね、あの書籍の読み込みが全く足りていないなっていう方が結構多くてですね、でやっぱりそういう人たちは結果が出ていない場合が多かったりするわけですよ。で、世の中にはいろんな自己啓発書がありますが、7つの習慣に限ってはですね、あの肝をつかんでおかないと絶対に成功することができないと言えるぐらい大切なものなんですね。で、もちろんあれを読まずに成功しておられる方っていうのもいらっしゃいますが、そういう方々はですね、あくまでも実体験からその7つの習慣に書かれている学びを学び取っているだけの話であって、つまりですね、あれに書かれていることを知らなくても成功できるというわけではなくて、知らなきゃ成功できないわけですね。なので今回はですね、7つの習慣の肝っていうのが、一体どういうものなのか、で、7つの習慣どこにそれが書かれているのかということについて、何度も繰り返し聞いて学ぶことのできるこの音声教材という形でですね、しっかりとちょっと解説をしておこうかなと思いました。ぜひですね、7つの習慣に詰まっている成功のエッセンスを、しっかりとご自身にインストールをですね、していただければと思います。ではまずですね、すでに読んだことがある方も多いとは思うんですが、まずはじめにですね、7つの習慣の、全体的な構成ですね、これについてちょっと解説をしておこうかなと思います。これが分からなければなぜここに肝があるのかとか、そういったことが分からないので、解説をしておきます。で、まず、第1の習慣から第3の習慣までが私的成功のための習慣になりますね。で、私的成功っていうのは何かというと、読んで字のごとく、あなた自身が成功するために身につけるべき習慣ですね。そしてその後に続く第4から、第7の習慣が他者を巻き込んでいく公的成功のための習慣になっています。第7の習慣の、自らの歯を研ぐっていうところはまたちょっとだけ違いますが、基本的にはですね、1から3の習慣の、私的成功にフォーカスを当てていくことになりますね。で、よくその自己啓発書マニアが口にするウィンウィンとか、誰彼構わず相乗効果っていう言葉を使ったりしますが、あの2つはですね、キャッチーでしかもすごく綺麗な理論でまとまっているので記憶にも残りやすいんですが、あの2つについてはですね、7つの習慣の中では第4の習慣と第6の習慣で語られているんですよね。で、これなぜ4番目と6番目なのかちょっと考えてみてくださいね。これ第4の習慣と第6の習慣ということは、7つの習慣全体の本の全体を通して結構後の方に2つとも書かれていることになりますよね。で、これがつまり何を意味しているのかっていうと、つまりですね、これって公的成功っていうのは私的成功を収めた後でしか身につけられないものなんですよっていうことなんですよ。もっと分かりやすく言うならば、周りを巻き込んで相乗効果を生んだりとか、ウィンウィンの関係を築くためにはですね、まず自分自身が成功してなくてはダメですよっていうことなんですよ。つまりが第1の習慣から第3の習慣までを完璧にマスターして、で、あなた自身のマインドとか、能力っていうのが自立したレベルになって初めて他者とのいい関係を作ったりとか、相乗効果をですね、お互いに発揮することはできるんだと、そういうわけです。で、人に尽くしてばっかりいて、蓋を開けてみれば自分は全く稼げていないような自己啓発マニアっていますが、そういう人たちはですね、ここの順番を間違えて、実践に移してしまっているっていう場合が多いですね。例えば人脈を作れば成功できる、人と組んで JV すれば大きく稼げるというふうに思っている人って、未だに多いわけですが、そういうマインドでビジネスに挑んでしまうとですね、必ず失敗をしてしまいます。というか、これって結局典型的なサラリーマン思考なんですよね。起業家はこんなふうには考えません。で、私的成功を収めるために公的成功の習慣に手を出してしまうと、どうなるのかというとですね、例えば友達とか仲間内で一緒にビジネスを始めて、始めてみてはいいんだけど、実際のところはどうなっているかというと、メンバーお互い同士がですね、夢をお互いに語って、俺らって いけるよねみたいな感じで自己満足しているだけので、蓋を開けてみれば実は儲かっていないサラリーマン体質ベンチャー企業のようなものが、まあ出来上がってしまっているわけです。で、人と組むっていうのはですね、かなり繊細なもので、この場合のビジネスの能力値、まあ、人と組んだ場合のその全体のビジネスの能力値っていうのは本来足し算的に効果を発揮するっていうふうに思われている方がいますが、実はですね、掛け算で増えていくものなんですよ。これどういうことかというと、つまりですね、例えば能力が1人の人が2以上の人同士がまあ力を合わせれば 2×2、 つまり3人いれば2人が4、4が8で、まあ本来だったら自分1人だったら2の能力しか発揮できないところが、3人組むことによって8の効果を発揮できるようになるわけですが、じゃあ逆に1人前になっていない状態の人同士が誰かと組んでビジネスを始めた場合ですね、これどうなるかというと、1人前になっていないっていうのはですね、数値で表すと 0. いくついくつな状態なんですよ。じゃあ例えば 0.5 だとしますよね。じゃあ 0.5 の人が能力2以上ある人と組めば、先ほどのようにですね、うまくいくかといえばそうじゃないんですよね。これどうなるかというと、まあ1人が 0.5 だった場合ですね、 0.5×2 イコール1になってしまうんですよね。まあ、つまりが結局 0.5 の人が人とこう組んで相乗効果を発揮しようと思っても、相手の足を引っ張ることになってですね、結局は全体の能力値を半減させてしまうことになるんですよ。で、これが1人前になっていない同士の人が組むとですね、まあもちろんさらに悲惨なことになるわけです。で、これ例えば 0.5 と 0.5 の人が組んだ場合はですね、まあ、0.5 がさらに半分になって 0.25 の能力値になってしまうわけですから、まあ、もうその悲惨さっていうのは想像に難くないですよね。まあ、つまりですね、もともと1人が持っていた 0.5 っていう能力すらも発揮できなくなってしまうわけですよ。で、もちろんですね、そうなると成功する確率っていうのはさらに低くなってしまうことになるわけです。なので、まずはですね、7つの習慣の第1の習慣から第3の習慣に書かれている学びをですね、しっかりと身につけていただいて、で、自分自身を成長させてですね、1以上の力まで持っていく必要があるというわけです。それではですね、第1の習慣から第3の習慣の中でも、7つの習慣の肝って言える超重要な箇所が、すでにもう第1の習慣から第3の習慣の中にも書かれているわけですが、一体それはですね、どこに書かれていると思いますでしょうか。7つの習慣の中には、まあ、結構いろんなノウハウが詰まっていますよね。なので意外とですね、ここを見落としてしまっている方も多いんじゃないかなっていうふうに思いますが、タスクをこなすための優先順位の付け方とか、まあ、原則中心の教えとか、まあ、いろいろ結構重要な、実際重要なんですが、そういったですね、まあ、ノウハウっていうのがたくさん載っていますよね。ただその中でも最も重要な箇所っていうのがあるわけですよ。で、これをもし見落としてしまっていたとするならば、7つの習慣を全て読んだとしてもおそらく真に理解することができませんし、まあ、それこそですね、他の自己啓発書とか、まあ、情報教材をですね、その後にこう学ぼうとした際にも、その7つの習慣の肝を理解していない人が学習をしてもですね、まあ、真に理解することができなくなってしまうわけです。それくらい超重要な肝っていうのが、まあ、載っているんですよね。じゃあですね、7つの習慣の本質が一体どこにあるのか、これをお話しますが、今お手元に本がある方はですね、ちょっと開いていただきたいんですが、82ページから91ページですね、ここを見てください。この中に7つの習慣の本質っていうのが書かれています。で、特に84ページの下にあるですね、主体性のモデルっていう図がありますよね。これこそが7つの習慣の全体を通して、まあ、言わんとされている7つの習慣の肝なんですよね。で、じゃあここのページでですね、一体どういうことが解説されているのか、これをちょっとお話しますが、ここめちゃくちゃ重要なので、しっかりとちょっと聞いていただきたいんですが、人間っていうのはですね、まあ、外部から受けた刺激に対してそれをですね、まあ、どう感じようかなとか、どう捉えようかなとか、まあ、それをどう行動に移そうかなっていうふうに、まあ、反応するわけですよね。で、その刺激に対して起こす反応、これを人間は選択することができるんですよと、まあ、こう書かれているわけです。世の中のほとんどの人っていうのはですね、まあ、外部から刺激を受けた際にその反応を選択するっていう行為を挟まずに、感情そのままで その出力、反応を出力しているような状態なんですよ。だから例えばですね、会社をクビになったとしたら、反応的な人間はどうするかといえば、うわ、俺ってめちゃくちゃ不幸だなといった感じで、まあ、愚痴を言いながらですね、会社を恨んだりしてしまうわけです。しかしですね、反応を絶えず選択している方っていうのは一体どういうここで反応を選択するのかというと、まあ、会社をクビになった場合ですね、例えば、まあ、会社をクビになったのは結構辛い経験ですが、まあ、これはですね、人生を変えるきっかけになるなとか、まあ、起業するチャンス、いい機会だなと、まあ、そういうふうに捉えるわけです。会社をクビになったっていう刺激、この一つの刺激に対して、先ほどのこのどちらの反応を選択するのかっていうのは、もうその人の選択によって決めるべきことなんですよね。で、そして成功できる人っていうのは、当然後者、つまりこれは人生を変えるきっかけにできるはずだと、そういった選択をして、決してその成功できない貧乏人っていうのは前者の、まあ俺ってついてないなとか、まあそういう反応、感情をそのままにしてしまうというわけです。で、自己啓発書をよく読まれているとしたら、おそらくどこかでですね、全ての原因っていうのは自分にあるんだ、そう思えとっていう言葉を聞いたことがあるんじゃないかなと思いますが、あの教えなんかはまさにこの選択の自由っていう概念を踏まえてですね、言われていることなわけです。で、この話をですね、おそらく普通のサラリーマンなのにすると、大抵ですね、会社のその理不尽な決定なんだから、会社が悪いだろうとクビにするのは、とか、まあ、自分ではそのクビになるとか、それどうしようもないから仕方ないじゃないかとか言い出すわけです。ですが、ここでですね、よく考えてみてほしいんですよね。まあ、確かにクビになった理由っていうのが、会社側からのめちゃくちゃ理不尽な理由によるものかもしれません。ですが、それは確かにその人のせいではありませんよね。ですが、最終的にその事実、つまりクビになったっていう事実を受け止めて、それを不幸だと捉えるのか、はたまた人生を変えるきっかけだと捉えるのかっていうのは、これは結局先ほどから言っているように、自分自身の責任でもって選択を決断しているわけですよね。つまり これ言葉で表すならば、よし、俺はこの事実を不幸だと捉えて愚痴を言いまくるぞとか、逆にですね、よし、俺はこの事実をきっかけだと捉えて人生を変えてやるぞといったふうにですね、まあ、心の中で自分で決断をしているわけですよ。こう考えていくと、例えばそのうまくいかなかった責任をですね、他人とかこう物、自分以外のものに押し付けている人っていうのは、その自分で選んだものに対して、自分で決断したものに対して愚痴を言っているのと同じなわけですよね。で、これってめちゃめちゃ子供じみているというか、まあちょっとお門違いな感じがしますよね。ちなみにですね、この選択の自由の話をすると、ポジティブシンキングのことなんだねと、まあ、そういうふうに勘違いをされてしまうことがあるんですが、ポジティブシンキングとその反応の選択の自由っていうのはですね、全く別のものというふうに考えてほしいです。で、これはどういうことなのかというと、例えばですね、今回の、まあ、会社をクビになった例で言えば、前向き思考が癖になっている人っていうのは、まあ、自由になったからこれは人生を変えるチャンスだというふうに思ったとしますよね。で、しかしですね、それが、まあ、先ほどのですね、こういう成功者はこういう反応を選択しますよっていうのと似ていますが、しかしですね、それが反応を選択した上での決定ではなくて、ただ反射的に取った反応で、たまたまそういうふうにいいふうに思考ができたっていうことだったとしたら、これはですね、反応をやっぱり選択していることとはまた違うわけですよ。で、これメルマガでも時々お話をしていますが、結局のところですね、大切なのはコントロールできるようになることなんですよね。コントロールできるようになることが重要なのであって、反射的な反応によってたまたま結果的にいい方向へ向かったとしても、それではやっぱりちょっとダメなわけですよ。反射っていうのは、いろいろな要素とか条件が関わっているものなんですよね。だからそのままでは時と場合によっては間違った反応を引き出してしまうっていうこともあるんですよ。で、そうすると当然のことながら、その方向性が好ましくない方向へ進んでいってしまうことになりますよね。 だから刺激に対して常にどういう選択肢があるかなっていうふうに考えて、じゃあその選択肢の中で成功者ならこの選択肢を目の前にしてどれを選んでどれを行動に移すだろうかと、しかもそれをどのような行動によってまあ進んでいくかなっていうことをですね、しっかりとこう選択肢を上げて選んで考えて選んでですね、反応を選択していくことがすごく重要なわけです。で、7つの習慣ではですね、この選択にどういう選択をしていくことが正しいのだろうかと、まあ、そういったことがこの後500ページ近くにわたってですね、ずっと解説されているわけです。まあ、例えば人生のさまざまな面に活用する方法として、まあ、ハウツーといった感じで解説されている感じですね。なので、第1の習慣までのこの100ページを読んだのにですね、この刺激に対して主体性を発揮して反応を選択しましょうっていう部分が、ちゃんと脳みそに突き刺さっていないのであれば、それはですね、すでに本質を見落としてしまっているということになってしまうわけです。で、この部分を見落としてしまうと、まあ、これも先ほどから言っているようにですね、このあと500ページ近くにわたって読み進めたところで、いまいちその本質をつかみきれないというか、まあ、学びを得られる範囲っていうのがですね、すごく小さくなってしまうわけです。で、よく私が使う例え話があるんですが、7つの習慣の教えっていうのはですね、まあ、パソコンでいうところのOS だと思ってください。OS っていうのは Windows とか iOS とかありますよね。で、パソコンっていうのは Windows とか、まあ、そういった OS が入っていなければ、例えば便利なツールとかソフトを入れても使うことができないわけですよ。OS をインストールして初めてそれらのメリット、ツールとかソフトのメリットっていうのを、まあ、享受することができるようになりますよね。で、成功したいと思っている方にとって、脳内に入れたノウハウを、つまり脳内に入れたツールのようなものですよね。脳内に入れたノウハウとか情報を効果的に活用したりとか、まあ、その仕入れた情報を使って新しい価値を創造するためにですね、この時に必要な OS となるものが7つの習慣の教えなんですよね。7つの習慣っていう OS をインストールしなくて、まあ、どれだけ価値のある他のツール、つまり本とか教材を読んでみてもですね、それらを活用するどころか、まあ、動かすこと、ツールを動かすことすらできないわけですよ。OS がなければ。それくらい、この7つの習慣に載っている主体性のモデルっていう概念はですね、一番最初に絶対にインストールしておくべき、まあ、学びと言えるんですよね。で、あなたももうこれでお気づきかと思いますが、第2の習慣以降の教えもですね、この第1の習慣をインストールせずに読み進めていったとしても、実は全く意味がないんですよね。先ほども言ったように、これは OS がインストールされていない状態で、まあ、ツールだけをですね、入れていくようなものだからなんですよ。で、本来便利になるはずだったツールがですね、結局ただのハードディスクドライブの記憶容量を占領するための、まあ、ゴミになってしまうのはもったいないですよね。まあ、こんな感じで、まずはじめにですね、第1の習慣の肝をインストールしなければ、何を学んだところでですね、それを成功にたどり着くための、まあ、活用の仕方、これが導き出すことができないんですよね。まあ、つまりが成功者の反応を探し出すことすらできないような状態になってしまうわけです。これでは学ぶことが意味をなさないどころか、まあ、逆にですね、それが害悪にすらなってしまう可能性があるんですよ。まあ、このダメな例が例えば Amazon レビュアーですね。Amazon で販売されている書籍のレビューを見ていると、まあ、よくわかるかと思いますが、素晴らしい書籍ってたくさんあるじゃないですか。ですが、そういった素晴らしい書籍などにもですね、まあ、批判的なレビューがたくさん連なっていたりするわけです。で、ああいう的外れなレビューを書いてしまう人たちっていうのはですね、ひとえにこの反応を選択するっていうことができずに、まあ、結局のところ自分自身の未熟なマインドでもって、その未熟なマインドをのフィルターをですね、情報を通過させて、でそこから出力される反応的なその反応をですね、出力して終わっているわけです。だからまああんなに悲惨なことになっているんですよね。反応の選択の自由を使って、まあ、書籍の肝をつかむことができていればですね、まああんなトンチンカンなレビューは、まあ、恥ずかしすぎてですね、逆にお金をもらっても書けないはずなんですよね。まあ、というわけでですね、今後人生を通して学んでいくであろう数々の書籍とか教材とか、まあ、セミナー塾っていうのがあるわけじゃないですか。で、それらを通してやっぱり結果に結びつけることができる、その成功者の反応というのを引き出すことができるようになるためにもですね、まずは第一の習慣を繰り返し読んで、 でもってこの84ページに書かれている主体性のモデルの図を完全に理解をしておく必要があります。で、そこまでがちゃんとマスターできたらですね、その後はまずはあなた自身の力を先ほど言ったように1以上にすべく、まあ、第2の習慣と第3の習慣をですねじっくりと読み進めていくようにしてください。はっきり言ってですね、第1の習慣を極めるだけでも学んだこととか知った情報をその結果に直接結びつけることができるようになるわけですから、でこれを知るとですね、勉強しても結果が出せていない方とか、まあ、やってもやっても空回りしている方っていますが、なぜそんなことになってしまっているのかっていうのがですね、まあ、結局がそれらを第一の習慣で解説されている学びをですね、使ってそのうまく反応を選択できていないからなんだなっていうのがですね、よく分かってくるんじゃないかなと思います。でこれは結局のところ刺激に対する反応を選択せずにたまたまいい反応ができるのをひたすら待ち続けている状態なんですよね。いろんな塾に入って、あこれもダメだ、じゃあ次だってなるのはですね、それは自分に合うノウハウ、たまたま自分がいい反応ができるノウハウがやってくるのをひたすら待ち続けているような状態なわけです。これではですね、確率論でしか成功することができないですよね。でもってその確率っていうのはひたすらに低いものなので、だったらやっぱり自分から成功できる反応を選択してですね、まあ 100% に近い確率で成功できる方法を身につけた方がいいわけです。せっかく確実に成功することができる学びを得ることが、まあ、7つの習慣からできるわけですからね、あなたにはしっかりとそれを学び取っていただきたいなと思います。というわけでですね、7つの習慣インストールコアは以上になります。まあ、今回この音声を手にされたあなたはぜひですね、これを活用していただいて、であらゆる外部からの刺激をあなたの望む結果へとつなげるための反応へと変換して、ぜひですね、成功へと突き進んでいただきたいなと思います。ぜひ頑張っていきましょう。以上です。